ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックス青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っています。皆様こんばんは。花粉は飛び回っている感じではありますが、かなり春めいてきましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。今回のライフスタイルセラピーのゲストの小本沙織先生のお話、皆様いろいろ聞いていただいてありがとうございます。早速腎臓スープ作りましたとか、意外に簡単でしたとか DM もいただいたりして、とっても嬉しい限りなんです。それで先生は鍼灸師として腎臓をね、一つ取ったっていうことの実体験とか、いろんなところからその腎臓スープとか腎臓をいたわるお話っていうのもすごくためになる実用なんですけれども、東洋の方の考え方でこう見えない気っていうところからの先生のこう体にこう張り付くようなこう邪気を取るみたいな、かなりマニアックなお話も面白くて、それは4回目に先生が熱を持ってお話ししているので、ぜひ4回目までお聞きください。そして今は3月21日に植物療法士の森田敦子さんと、ヘンミエミリさんのイベントの今準備をしているんですけれども、このお二人のお話も、こう忙しいこういう女性の私たちはこう自分の体をこうどうしてもこう後回しにしてしまうことが多いので、こうちゃんと自分ごととしてみて、更年期のこととかいろいろとお話ししますので、もしご興味ある方はぜひ遊びに来てください。あとオンラインもねありますので、もし地方の方で会場には行けないけれどもっていう方がいましたら、オンラインもありますのでぜひチェックしてみてください。そして今日は、最近とても印象深かったことのお話なんですけれども、それは人の生きる喜びの推しとか、その人が好きっていうものがある人って本当に魅力的で楽しいなと思ったお話なんですね。それは先日著者でもあって、今は韓国に住んでいるライターでもあり、韓国のコーディネーターでもある、インフルエンサーとしても人気な東山サリーさんと会っていろいろと話した時のお話なんですね。在職中から韓国がとても好きだから、いつか移住したいっていう夢も語っていて、韓国語を勉強しつつ満を持して渡韓して仕事を始めた感じなんですね。で、私はその彼女の韓国の情報とか、あとその写真のすごく素敵なセンスとか、とってもいいなと思って、1年後にうちから本を出したらっていう風に声をかけたんですよね。で、そんな風にとてもセンスフルな情報を出す彼女なんですけれども、実はとっても生粋の素晴らしいオタク気質で、K-POP からエンタメからイケメンから本当に好きで、いつも面白い話題をもう振りまいてた感じなんです。在職中も、青柳さんこれ知ってます、これすっごい面白いですよとか、これ見た方がいいですよとか、いつもこうエンタメのものとか漫画とか流行りものとかをいろいろ教えてくれて、共有してとっても楽しかったことを覚えてるんですけど、もうミーハー心全開でもういろんな情報を持ってて、そしていろんなことにのめり込んでこうオタク気質に調べてみたいな彼女と話してると、一言とにかく楽しいっていう感じなんですよね。こう人生にはいろいろ辛いこととか、嫌なこととかあるけれども、 まあ、そういう好きなものを話したり共有したりしてる時間ってとにかく楽しくって、本当にこう楽しいっていう風に一言に尽きるなって、彼女との時間はいつもそんな感じなんですよね。とにかくこう好きっていうものにのめり込む感じがすごくって、まあ、そもそも韓国のカフェの感じとかそのコーヒーとかそういうのが大好きだから、あの韓国のそのカフェをいっぱい紹介しているインスタグラムをやってるんですけど、もうそのぐーっと行く感じっていうのが見ていて気持ちいいぐらいのめり込み方がすごくって、でそれをもう K-POP とかのアーティストに変えると、もうこの人の良さみたいなことをすっごい語るんですよね。でそれは私も K-POP は全然あの疎いので、はーってそうなんだって聞いてるんですけど、ただなんかこう聞いてるだけでもその人がキラキラと話してる感じだけで面白くって、でその先日あの帰国した時も、その帰国理由っていうのも韓国の大手事務所のこうアーティストがこう集まるコンサートがあって、それに行くために帰ってきたっていうことなんですよね。でそこでずっと会ってる間もそのアーティストの魅力を語り尽くしてたんですよ。でこれが今日コンサートで使うペンライトですとか、これは違うアーティストの手袋なんだけれどもピンクの手袋をしてあの参戦するとか、もうそれはいろんな話題が出てくるんですけれども、とにかく彼女がそのアーティストを好きだっていうことがこう伝わってきて、もう見えないけどキラキラ輝いてるんですよね。そのそれこそ本当見えない木じゃないですけど、あの本当キラキラ私にはこう輝いてる風に見えて、もうここまでこう時間も自分の時間もお金をかけてこう全身全霊好きなことにこうのめり込むってなんて素晴らしいんだろうなって思うんですよね。で私は彼女と会った後もこう彼女はこのコンサートの最中もとにかくそのアーティストの一挙手一投足を見逃さないっていうぐらい多分オペラを使って、でその脳内がその好きっていうものでこう満たされて、もう他のものは見えないみたいな感じなんだろうなってこう想像するんですよね。でこう大人になるとこうそこまで好きとかなかなかこう集中できないことも多いし、まあ、そのなかなか好きが見つからないっていう人も多いとも聞くので、でこう子供とかを見てるとこう好きとかただただ無邪気に遊んでる姿ってもう見ていてとっても楽しいし、こう癒される感じもありますよね。でも大人になって脳内がそういう風になってるってどれだけこう体にいいんだろうとかって本当に思いを馳せたんですよね。そんな風にこう脳内が好きとかという風に満たされてる時間があれば、まあ、そのためにこうどんなことでも頑張れたりとかするのかなと思って、まあ、それはアーティストやアイドルでなくてもこう推しと呼ばれる事柄とかがあってとことん調べたり追求したり、もう何よりも優先したりって、それってとっても魅力的なことだなって思います。私はミーハー心はとっても持ち合わせているんですけれども、こう好きとかあ興味があるって思うと、こう編集者っていう職業柄どうしてもこう仕事につなげてしまうので、なんかそうしてしまうとこう冷静な部分とかこうビジネス的な視点ができてしまうので、なんかとことんのめり込む的なことにはなかなかなりづらいので、そこがとても寂しいところなんですけれども、それなのでオタク気質な友人たちと、まあ、好きな漫画とかドラマとか 宝塚のことを語る時間はとても尊いので大事にしたいなって思ってるんですよね。こう仕事にならない好きを見つけたいなと思う今日この頃なんですが、皆様の好きとか推しは何でしょうか。人の好きとか推しって聞いてるだけで楽しいと思いますので、ね、私のような人も多いと思うので、ね、こちらでもご紹介できたらなと思いますので、ぜひメールとかコメントでいただければと思います。
それではまた来週お会いしましょう。